映画ヘルプ復讐島よりブロンディでワンウェイオアアナザーでした。これ劇中でねめちゃめちゃ印象的にかかるし歌うし、っていう曲ですね、はい。まあ、詳しくはその、まあ、タポス会の時にまた、ヘルプ復讐島の話はしましょう。
僕もう一回見に行くから。
はい、はい、では後半ミュージックコーナー行ってみたいと思います。テーマは人生で多く聴いたサントラから1曲っていうことで、やってみたいと思います。私からいきましょうか。ではね、まあ、ちょっと前回、まあ、
ダメ出し出てるけどね、
まあ、そうそうそうそう、あ、まあね、そうそうそう、まあ、で曲はね紹介しないで聴いてくださいって感じでやるんですけど、じゃあ、まあ、僕から
い
くんですが、
はい、お願いします。
まあ、僕のエピソードからちょっとお話します。
はいはい。
まあ、この曲なんで選んだかって話からなんですよ。
はい。
僕これはまずこの映画見たのは、
はい、
就職した年だったと思うんですね。
はいはいはい。
うん。で、その年の冬に、
はい、
映画見たんですけど、
はい、
なんかまあね、どっか旅行行きたいなと思って、でもお金ないし海外旅行には行けないしみたいな、でも飛行機乗ってどっかなんか旅気分味わいたいなみたいな、で考えた時に、飛行機乗ってちょっと島行けるみたいなのをこう地図で探してみたら、伊豆大島、
ほうほうほう、
ね、これね当時 YS が飛んでたんですよ、
プロペラ、
プロペラ羽田から、
はいはいはい。
それ見つけて、あ、行けるじゃんとか思って、その年の冬にちょっと一人旅行ったんですね、伊豆大島に。
95年、
いや、多分99年か
9年、
ぐらいかなと思います。はい。で、その羽田に行く前に、有楽町の当時シネカノンかな、あれ劇場ありましたよね、
有楽町、
有楽町のとこの
降りて
結構すぐのとこ、ね、とこ、そう、そこでやってた映画なんですよ。
何回も名前変わったんだよね。
そうそうそうそう、
有楽シネマとか何回も変わりました、こまごまね。
そう、そこで見た映画なんです。
韓国系か、
あ、映画、ちょっと違うかもしれ
ない
。
違うんだ、
違うんだってね。
あ、もうそうですよね。でそこで映画見て、なんかねもうめちゃめちゃ感化されちゃったんですよ、その映画に。でそこでかかってた曲が、もうずっと頭の中流れて、もう飛行機に乗ってでその伊豆大島行くわけですよ。でもその時点で、もうこの映画の中の主人公を僕は感化されていて、でその映画の中の主人公は、もうその一眼レフを持って、その、ね、ある国に行くっていう話なんです。
なるほど。
はいはいはい。で僕は当時もう安い当時のデジカメ、画素とかね、当時
ね、
めちゃめちゃ
まだ SD カードじゃなくてバラバラなメディアだったところだよね、多分ね。
でもなんか、ね、買ったばかりのデジカメをもう携えて、伊豆大島行って、
はい、
でもうね、なんかその本当に映画に感化されてるから、もうバスとか使わないで、もうね、本当ヒッチハイクとかマジでやって。
まあね。
そう、
20代前半だ。
そうそうそう、本当に。はい、安い宿泊まって、でもなんかね、森の中とか入ってちったりとか、っていう。でも、伊豆大島の噴火口、朝早く一人行ったら、警察に後ろからついてこられたので、自殺の
密会ですから、心配されちゃったのね。
心配されたりとかね。まあ、そんなね、思い出深い旅をしたんですけど、その時の影響を与えたのこの曲なんです。
おお
全然わかんないよねこれ、
いやでもなんか
でもね、多分、聞くと、なんかいろんな、まあ、バラエティ番組とかの BGM とかでも使われたりしている曲なんで、あ、これなんだって思うかもしれません、ということでこの曲です。
はい、
聞いてください。
はい。
映画地雷を踏んだらさようならのメインテーマでした。
はい。
いやー、わかりましたか、どうですかね。
いや、
聞いたことある。
なんかね、カメラを持ってあちこち行きたくなったっていうのでおってはちょっと思ったね。はい、
はい。この作品は、1999年ですね、
はい。
一ノ瀬泰造さんっていう、
はい、
まあ、フォトジャーナリスト、実在の人物なんですけど、の、 まあ、劇映画なんですね、
はいはい、
カンボジアに、うん、まあ、内戦中のカンボジアに、うんうん、入った、まあ、戦場カメラマンのお話なんです、うん、浅野忠信さんが演じました、
うん、ね、うん、
でこの当時のこの一ノ瀬泰造さんは、はい、当時25歳の役というか実際25歳だったのかな、うんうんうん、で僕も当時そのぐらいだったので、
そう、ね、
そう、めちゃめちゃだからそういうのも感化されたし、
うん、
そうで、ね、そのカメラを持ってパシャパシャ劇中でやってる感じをそのまんま伊豆大島で、
うん、もう本当そうだね、一人じゃなきゃいけないね
そうそうそう、
誰かと一緒に行ってはいけないあれは、
本当
自転車こいだりしなかった
なんかもう本当にやりましたよ、いろいろそのまんまのこと、うん、
で確かね、水戸俺ホール上映で見たような気がするんだよ、
そうですね、
な
うんうんうんうん、だと思います、
うん、
そう、
ね、劇場公開なくて、
うんうん、そうね、まあ、あの劇中では最後アンコールワットに行くわけですけども、
うん
うん、だからもうアンコールワットにもちろん行きたくなって、ね、その後もうお金貯めて、まあ、カンボジアアンコールワット行きました、
はい
はい、まあ、という、まあ、めちゃめちゃ影響を受けて、うん、このサントラもだから、ね、伊豆大島から帰ってきてすぐ買って、
うん、
それこそ都内で買ったって、うんうん、
その足で
足でマジで本当でずっと聞いてたっていう思い出がありますと、うん、そんな話でした。でこれね、
うん、
もう安川五郎さんってめちゃめちゃ、
はい、かっこいい、ね、かっこいい映画劇版書いてくださる方ですから、
はい、ね、はい、なので、はいはい、ということで、
はい、
まあ、僕は地雷を踏んだらさよならからでした、
はい
はい、では矢田部さんのターンいきましょう、はい、
これもあのメインテーマインストゥメンタル、うん、歌なしの曲ではあるんです。で、やはりね20代前半に影響を受けた映画の一つ、もう本当にかっこいいと思ってて、で、まあ、その監督さんの作品をずっと追っかけてはいたんだけれども、うん、まあ、いまいちこう メジャーに出てくるのが苦労された監督さんなんですよ。でその役者さんたちも、まあ、癖のあるものをいっぱい集めてね、かっこいい映画を作りたいって言って本当に大スクリーンで今の、あ、今のか当時のパンテオンの上大きい方、
うん、
でかけてくれて、もうね、あのそれまでのその監督さんの集大成、うん、やりたいことが、まあおそらく当時では一番彼の映画作の監督作の中では予算があった作品だと思うのね。なのでやりたいことを詰め込んでくれて、で後にソフト化された時にレーザーディスク版をディレクターズカット版まで出してくれたの。
そうなん
だ。そう。で、俺両方持ってるよ。でも本当好きで、かっこいい。もうこの曲も多分ね、そのニュース番組とかで時々使われてる。
ああ。
ドキドキするようなシーンとかでね。っていうところで、まあ映画ね見た人いるとは思うんだけど、ここまで公開されて30年立ってもまだ思ってる人っていうのはなかなか少ないけど、まあこの監督さんのことをマニアックに応援してるファンはずっと何人か少ないけどずっといるので、ちょっとねこれをかけたいって思って持ってきたらちょっとびっくりしたので、まず聞いてもらった後にお話しします。
映画5人よりメインテーマでした。
5人、
いや、
そういう映画が、
なるほど、
1995年です。うん、実はこのね今寺門がかけた曲と、
うん、
この5人は音楽が同じ安川五郎さん。
いやそうそうそう、
これ全く打ち合わせも何もしてない、
何もしてないよ
またやったね。
そうだ、あの寺、俺も CD を隠してたのよ。
そう、ね、
隠してたっていうか、まあ、まあね、バッグに入れてて、
そうそうそう、
何も言わないでいたの。
そうだね、そうだね。
たらじゃあどうすかなって話でなった時に
安川五郎
さん、ってなって、で実はプロデューサーも同じ奥山和義さん、はい、
そうですね、
あのね、で、まあ、奥山さんは松竹にいて、お父様が社長で息子さんは専務とかでいたんだけど、まあ、チーム奥山もう松竹で90年代の途中まではもうやりたい放題だったわけ でそれに感化されてたのはもう本当に奥山さんが作る映画が面白くて面白くて、
うん、
その中でも一番と言っていいのがこの5人、
うんうん、
石井隆という監督が大好きで、まあ、元々は、まあピンク映画を手掛けていた、まあピンクっていうよりもあのロマンポルのね、ロマンポルの脚本を書いていて、この石井隆っていう人が不遇でずっとやっと監督デビュー、ロマンポルノでずっと脚本しか書いてなかった、やっと監督とデビューしたら日活がポシャル、うん、でその後ディレクターズカンパニーに行って、1本撮ったんだよな、なんかでそれもなくなる、でアルゴプロジェクトに行って死んでもいいを撮る、でこれもなくなる、で松竹でシネマジャパネスクっていうのが当時あって、うん、5人で5人2を撮るんだけど、5人2がこれまた超低予算になっちゃうんでね、そんで奥山さんがクーデターでいなくなる、
うん、
で本当に撮ったらその繰り返し繰り返しで、まあその後ももちろん何本か撮ってはくれてんだけど、これが奥様を早くに亡くしてしまって、その後ご自身も早く亡くなってしまった、本当に素敵な映画、かっこいい映画、雨、夜、ネオン、これの描き方が最高なのよ。
そして歌謡曲の使い方ね、
本当に、うん、だからその映画をいっぱい見ていた中で、ごめんなさいね、その5人は忘れられない曲だ、サントラも散々聴いた、で竹中直人さんと組んで女ばっかり描いてきたから、
うん、
もう村木っていう男と奈美っていう女性をずっと執拗に同じキャラクターを使い続けた、その中で男だけの映画を撮ろうって言って竹中さんがこう声をかけて、もっくんとあともう事故から復活したばかりのたけしさん、
うんうん、
北野武、ビートたけしを事故後初めてスクリーンに連れてきた作品でもあってね、もう丸30年前で5人サーガっていうのをね、5年ぐらい前かな撮ってくれたんだけれども、こういう風につながるのかとかさ、いろいろ根津甚八さんの思いとかさ、うん、いろいろあって、まあとにかく音楽まさか安川五郎でつながるとは思わなかったんですけど
です、ね、
ちょっと5人聞いていただきました。またね、石井隆は話したい、
はい
はい
、はい、ありがとうございます。ではタポスさん単位でしょう、
はい、これガチで2人にまで言ってない、
はい、何でしょう、
あの、はいはい、曲名しか言ってないから、うん、映画の話とかもしてない、
そうですね、
多分分かってらないかもしれない、
うん、
前回ね、うん、僕はあのフェノミナンの、はい、中から、アロン・ネビルのクレイジーラブをかけたんですけど、
うんうん、
まあ、今回もねちょっとシチュエーションはなんとなく、まあ、似てるというか、
うん、
タポシどうしたみたいな、なんか女の人と絡んだシーンばっかじゃんみたいなね
まあでもそれは重要だからね、
うん、まあ思われるかもしれないんだけど、でもあの前回も言ったけど、まあ、8年代って言ったらトップガンからフラッシュダンスとかさ、フットルースとかさ、もうあの辺がね、うん、いっぱいあって、でそこからまあちょっとその、うん、サタデーナイトフィーバーとか遡りつつのトラボルタでフェノミナンだったの、
うんうんうん、
でサントラって言ったらもう僕はインド映画なのよ一番聞いてるのはそう間違いないの、でインド映画のサントラってまた他の国の映画と違うっていうか特別疾患があって、あの先にそのサントラの音楽だけがヒットしちゃって、で映画が後からみたいなこともよくあるよね、でその映画の中でその昔の映画のサントラの音楽の歌を歌うっていうシーンもすごくよくある。
なるほどね、うんうん、
あの今すごく口コミで広まっていて、あの連日満席が続いているツーリストファミリーという映画があるんですけど、うん、
はい、
これもあのタミール映画なんですが、そのタミールの昔の映画のシーンとかが出てきて、うん、でその家族のは、ね、お母さん役が昔超スーパースターのビジャイっていう人と一緒に共演して出て自分が踊った時の歌をそのお母さんのシーンでかけるとかやるわけ、
ね、
平気でそういうことやるわけだから本当はあのインド映画の方を一番かけるのが、うん、あの僕の中では一番多く聞いたよく聞いたサントラなんですが、
うんうん、
それはもう何度も何曲もかけてきたのでは
い、はい、
ちょっと違う変化球でいこうと思って、はいはい、その女性のシーンなんですが、
はい、
まあフェリーニの映画といえば何ですか。
フェデリコ・フェリーニ8か2分の
1、はい、それとタイトルがちょっと似ているんですね。
ほう、
はい、似ている、
はい
はい
はい、で、まあ、ちょっと まあそんなことできるかどうか分かんないけど、うん、なんか綺麗な女の人とかね、うん、まあ自分の彼女とかそういうことはさておき、はい、奥さんとかさておき、はい、なんか自分のお部屋でこんなことしてもらっちゃったらちょっとすごいなんかドキドキしたよなみたいな。
めちゃめちゃニヤニヤしてんだけど。
ちょっと
はいはい何何
そういうことしてこういうことしてくれちゃったらちょっとドキドキしちゃうよねっていうシーンなんですよ。
はい
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 はい。だからなででで
で、はいはい、まああのまああれですよ、うん、まあその最後にちょっとヒントをワンフレーズだけ言うと、うん、帽子だけはかぶっておけ、う
ん、お
そういうことです、はい、帽子だけはかぶっておけ、はい、つまり他は全部脱げってことですね。わ、はい、かるかな、はい、どうだろうもう2人ピンときてる、
うん、全然いやもう全然もう全然俺帽子って言ったら、うん、母さんあの麦わら帽子はどこに行ったんでしょうね。
人間の証明、うん、おまあそういうわけで、はい、まずは聞いてみてください、はい、どうぞ。
映画ナインハーフよりジョー・コッカーで You can leave your hat on でした。
どうですか。
うーん裸のガンを持つ男かと思って
た、まあ、確かに
話聞いてて
すっぽんぽんになって
そうそうそうそうそう
あれはピストルだけ隠してるだけでしょあれは
なるほどナインハーフか。
そうですよね。キム・ベイシンガーとミキ・ロックですね、うん
はい、
でどんなシーンに流れるかというと、まあ部屋の中でミキ・ロックの前でキム・ベイシンガーが、まあ、ストリップをやるんですね、うんうんうん、で、まあ、歌の歌詞もコートを脱いでくれもう全部脱いでくれだけど帽子だけはかぶってていいよっていう歌で、で、まあ、どんどんどんどんこう逆光のねプロジェクターのなんていうのこのなんていうのこう光、
うん
を逆光にしながら踊ったりしてくれるんですけどこのキム・ベイシンガーにやられちゃってね、
うん
うん、86年です、
はい、当時何歳
20歳です。
ほうほうほう、うん、
で確かこれリアタイでは見れなくて、
うんうん、
そのインドとか中国とかあっちぐるぐる回って、はい、放浪から帰ってきた後にね、
はい、
なんか再映かなんかで多分見た気がするんですよ、うんうんうん、だから、まあ、そういう意味ではねすごくこう思い出がある映画ではあるんだけど、
うん当, うんうん、当時公開当時もうねリードシネマのおそらく前身のコートワンシネマでポスターを見た記憶はあるの。
あ
で、ね、中学生だったしちょっとまだいやちょっとそういう大人の映画なんだろうなっていうイメージがあって、うん、でも自分たちはそれよりもジャッキーチェンとかが見たいんでは
い、はい、まだねまだちょっとね
そこまで
もう二十歳はもうこっち行っちゃってるから
なので見たいと思わなかったんだよね。
そうなんだね、うん、分かる分かる
分
かる。
もうさそうは、ね、8か2分の1ってさ8と2分の1って書いてフェリーニの超名作があるわけだけど、うん、でそれの、まあ、
まあ9と2分の1
そう9でナインハーフってカタカナタイトルだったんだよ ね、
そうそうそう
ね
で現代はナインハーフウィークスっていう
あそうそうそうそうね、うん、そうそうそうそう、
うん、
でそれにパロディしたのがコメコメクラブのファイブハーフ、
う
ん、ご飯
そう
5と2分の1でご飯っていうアルバムがありました、
うんは
い
は
い
は
い、それも高校生の時に
そうです、ね、
だフェリーニの8か2分の1って 名作だって言われたけど、うん、読み方が分かんなかった当時は、
う
ん
あそうね、
だけどやっぱりビデオとかもあなんか見る機会なかったんで、
うん、
でも、うんまあ、ちょっと話それましたけど、うんはい
まあ、だからこの後のね LA コンフィデンシャルとか、うん、本当にキム・ベイシンガーっていうのは僕の中ではある種の、うん、女優さんの中の大好きな人女優さんになっていくんですけど、うんうんうんうん、で当時ねさっき地雷踏んださよならのカメラマンの話があるんですが、はいはい、当時その僕が戻ってきた時のその放浪から、
うん、
写真がこんななんですよ。
おおそれ自撮り自撮りなの
自撮りっていうか鏡を撮ってる
まあまあそういうことですね。
そう自分に映ってる鏡を撮ってるんですけど
泰造じゃん。
そうなんですこれねいろんな人に見せると泰造みたいじゃん
一ノ瀬泰造ね
一ノ瀬泰造みたいじゃんって言われたりしてたんですが、うん、まあそんな時期にちょうどやっぱこれも見てたということもあって、
うん、
はい女性がちょっと男性に色っぽくなんかしてくれるシーンが続きましたが、はいナインハーフウィークス
はい、
ジョコッカーバージョンとオリジナルのトム・ジョーンズバージョンってのもあって、うん、どっちもいいです、
はい
はい、よかったら聞いてみてください、
うん、はい、はい、では以上 ミュージックコーナーでした。パルルのシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は3月3日火曜日夜8時からの放送です。
あ、本当だ、
はい、そうですね、
上司の節句です
ね、うん、ですね、
いい態度が
切られてまあまあまあ、ミュージックコーナーね、サントラやってましたけど、ちょっと2回やってましたけど、これずっと続けられる企画ですね、うん、はい、ちょっとやっちゃうかもしれない。
来月もそれでいくじゃん、
ね、ね、なんか、はい、まあ、かけたい曲がいっぱい出てきちゃった、
まあ、ね、まあいいや、まあ、時間ないから、
はい、はい、では次回、矢田部会ありますからね、そちらもお楽しみに、
はい、
はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。